こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先々週ぐらいからちょっと座っていただく位置が変わったんですよね。
そうなんですよ。まだちょっと慣れない
ですよね新しいスタジオでね、またもうちょっと変わったんですよ。看板が入りまして、
ね、素敵ですよね、
はい、ありがとうございます。
三宅さんにぴったりな感じです
。ありがとうございます。さてお隣さんは、はい、ちょっと久しぶりな方ですね、
はいはいはい、今日は塚口にあります兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから広報交流専門員の古川千佳子さんにお越しいただいています。古川さんからは、ピッコロシアター兵庫県立ピッコロ劇団の話題をご紹介いただきます。
はい、古川さんお久しぶりです。
あ、こんにちは。
こんにちは。あれ、いつぶりですか。
もう寒かった時かもしれないです
ねえ、もう暑い夏になってしまいましたけれども、何ヶ月ぶりかなという感じですけども、ね、元気でしたか。
はい、もう早くも夏バテに
あらららら、らそうなんだ、は
い、
ね、
先が見えない暑さに
ねえ、ほんと毎日暑いですけれども、はい、スタジオも随分変わったからびっくりでしょ、
ね、すごいビビッドでなんかテンションが上がる
いやー、よかったです。
素敵ですね。
ありがとうございますではそんなお久しぶりの古川さんにいろいろまたお話をお聞きしていきますが、はい、新年度に入ってからの話題ということで、あれ新年度初ってことですね、そしたらね、はい、どうですか今年度始まってから。
そうですね、うん、去年はピッコロ劇団設立30年ってことで、うん、本当にあの地域の皆さんに盛り上げていただきました、はい、で今年は31周年に入りまして、うん、劇場自体はピッコロシアター自体は47周年今月お誕生日、あ、今月じゃない、8月お誕生日、
おめでとうございます。
私じゃないけど47歳。
47歳。あら、私と同じ学年かもしれないですね、
はい、今日はあの夏休みですね、うんうん、子どもさんに参加していただける2つの催しをご紹介します、
うん、はい、
1つは子どもさんと見る、うん、もう1つは体験する、
うん、
この2つです。
はい、
見る、
体験する、
体験する、
はい、じゃあ掘り下げていきましょう、はい、どんなんですか。
はい、まず見るはですね、うん、8月の8日から10日まで、うん、ピッコロシアターの大ホールで上演するピッコロ劇団ファミリー劇場です。タイトルが面白いですよ、タラレバ幽霊と宝の山という作品を上演します。
はい、
ピッコロ劇団はこの時期毎年ファミリー劇場やるんですけど、うんうん、今うちわが
可愛いうちわいただきました。
ミニサイズなんでカバンに入るサイズに、ね、作ってみました、
う
ん、
ちょうどいいです。
はい、はい、であのピッコロ劇団のファミリー劇場っていうのは、うん、子供さんもちろんなんですけど、
うん、
大人の方が楽しいというのがまあ自慢というか、
うんうん、
はい、です、
うん、
はい、今年はですね、タラレバ幽霊と宝の山、ちょっと物語をあのご紹介していいですか。
はい、お願いします。
はい、舞台は夜の小学校ですね、うん、夜の小学校舞台にして小学6年生の翔くんとそのクラスメートたちの物語です。翔くんたちは夏休みに花火大会の準備をしているんですけれども、夜の学校で肝試しをすることになります、
うん、
そこで不思議な女の子京子ちゃんと出会います、
うん、
なんと京子は50年前からタイムスリップしてきたタラレバ幽霊だったという、さあどんな物語になるのかなんですけど、うん、脚本はですね、うん、尼崎在住の児童小説家の、谷口雅美さん、よくね、
う
ん、こちらでも、うん、ご出演されてますけど、
はい、
谷口さん大阪おなら雑誌とか私も読んで面白かったですけどもね、華麗な夏休み、そうそう、私の華麗な夏休み、
うん、その曲をね今回、うん、うちの放送局の住民パーソナリティが 作詞作曲して作りまして歌も歌いましてコープ塚口さんで流してもらってるんですよ。カレーコーナーで。
カレーコーナー、
谷口さんとのコラボレーションで。
そう、その谷口さん、
まあね、すごいですね、谷口まさみさん。
あ、そうです、うんうん、谷口さんとですね、まあ、ピッコロ劇団員の原武史とですね、うんうん、まあ、一緒にこう構想を練って台本に仕上げてくださったんですね、まあ、あの2022年にもう初演して、うん、まあ、これまで実はピッコロシアターをはじめ、尼崎市内の学習プラザとか、うん、兵庫県内のいろんな小学校、うん、そしてついにあの仙台でも公演をしてきまして、
え、すごい、
はい、うん、子供さんもちろんなんですけど大人のお客様からも大好評ということで、うん、アンケートの声もご紹介しちゃいます、うん、お願いします。大人の方ですね、はい、子供が何度も声を出して笑っていたくらい面白かったです。感動して必死で涙をこらえました。それから何々したらとか何々してればと思ってももう過去には戻れないのによく使ってしまいます。
なるほど。
何々したからという前向きな言葉を使って今日から楽しみたいと思いました。
深いですね。
なかなか子供を連れて舞台鑑賞できないんですけれども、うん、今回はとてもいい機会でした。今初演の時いただいております。
そうか、まあ、たらればね、ついつい言いがちです。なんとかしたらとか、なんとかしてきてればみたいなね。はい、後で言ってもね、うん、っていう感じなんですけれども。はい、あるかな。
ありますか、三宅さん。あるある。石田室どうですか。
ありますよ。ある。めちゃめちゃあります。
めちゃめちゃあります。まあ、私も写真展とかやりますけど、はい、もう結局最後にバタバタするから、あの時もうちょっとやって、
やっていれば、
夏
休みの宿題も
結構皆さんあると思いますんで、
はい、はい、あの実はそういうですね、皆さんのタラレバを、募集するという関連企画も今やっております。
面白そうですね。
まあ、ピッコロシアター、ピッコロ劇団のホームページでですね、うん、あなたのタラレバ募集というのもやっております。こうだったらな、ね、ああすればよかったな。
あるある、いっぱいあるよ。、うん、それはいつまでですか。
あ、これもあの、うん、上演まで に、
までに、
はい、ホームページ、はい、フォームがありますので、はい、教えてください。
わかりました。さあ、はい、その上演なんですけどいつですか。
はい、8月の、うん、8金曜日は夜公演、うん、大人向けに夜公演がありますよ、はい、7時から、うん、で9日土曜日が11時と午後3時、うん、10日の日曜日は午前11時と、うんうん、全部で5回公演、ピッコロシアターの大ホールです。
はい、8月8日金曜日が午後7時、9日土曜日が11時と3時、10日の日曜日が11時、全部で、4公演、1,2,3,4 ですね。
4公演、
はい、ピッコロシアター大ホールで行われますっていうのがうちわの裏側に書いてるんですよ。これいいですね。これを見ながら今おしゃべりさせていただいたんですが、
はい、も書いてます、
うん、あと何、12月にもあるんですね。
はい、うん、12月はあのクリスマスはですね、はい、あのホームグラウンドから飛び出しまして、はい、西宮北口の芸術文化センターでも上演します、うんうん、今ここでですね、はい、あの出演してくださる子ども出演者の方募集しております、うんうん、小学2年生から中学校3年生まで、うん、まあ、ピッコロ劇団員と一緒にタラレバ幽霊宝の山一緒にご出演しませんかという募集を行っております。
そういえば以前、はい、この8月の分募集されてましたっけ、ね、
そうですね、8月に、ね、うん、見て、おこれはと思ったら応募していただいて、12月芸術文化センターで一緒に共演しましょう、
それすごいですね。ちなみに今回その8月にその共演される子どもたち、はい、絶賛稽古中です、
はい、あ、これ8月はね、実は大人だけで、
ああそうかそうか、
8月をぜひ見ていただいて、うん、そして応募していただいて、12月、うん、芸文センターで共演と、これこういう風にしていただければと思っております、
いや楽しみですね、はい、お申し込みお問い合わせはピコロ劇団さんまでお願いします。これ電話番号まで書いてくれてるんですね、うちわの裏に。
あ、はい、
06-6426-8088、 06-6426-8088 番までお問い合わせお申し込みよろしくお願いいたします。絶賛発売中ですね、チケット。はい、わかりました。さあ、ということでその他は何かありますか、
はい、もう一つ体験するの方ですけども、うん、はい、これはですね、8月の23、24ですね、ピッコロ実技教室チャット狂言入門編というのがあります。
なんか前もやってらっしゃいまし
たね、はい、これ毎年恒例で、うんうんうん、あの人気 の、 あの、うん、体験教室なんですけども、はい、まあ、日本の伝統芸能の狂言をですね、うん、2日間でギュッとこう体験していただこうということで、毎年小学生から、うん、 70代上は80代かな、シニアの方まで一緒に参加していただける、企画で、これギリギリ日程的に夏休みの自由研究間に合うんじゃないかと。
いつですか？
8月23、24。
8月23、24、いけます、いけます、
ギリギリ本当にギリギリかける自由研究かける
参加しよう
参加しよう、まあ、狂言難しそうなんですけど、まあ、室町時代から続く日本のコントと私はご説明しておりますので、あの分かりやすくとてもお笑いのね、芸です。講師はプロのね狂言師の方、大倉流狂言方の前竹隆先生と竜平先生です。このピッコロシアターの大ホールの上に能舞台を作りましてですね、ちゃんと本格的なヒノキ舞台でこう皆さん立っていただくと、
すごい、
そこでこうちゃんとすり足とか体験してできるという、自由研究に
いいと思いますなかなかこんな体験できませんし、
そうですよ ね、
でも古川さんが今言ってくださったその昔からの日本のコントみたいな、
コントですね、
そう言ったらなんかすごい身近に感じられる気がします。
そうですね、お酒で失敗する話とかね、そういう夫婦喧嘩の話とかこんなんなんですよね狂言って、
あ
今の時代もある、
はい、なるほど、
はい、そんなやつです、終了書ね、2日間参加していただけるとちゃんと終了書出しますね、これをもってして自由研究の、
いいですね最高じゃないですか、
はい、参加者募集中です、はい、小学生以上ご参加いただけます、
締め切りはいつですか？
もう定員になると、あの定員まで締め切りになりますので、あの2日間で大人の方3000円、小学生高校生以下の方は2000円、2日間で、この金額でやっております。
安い、
はい、安い
こんだけ経験できて安い
安い、
はい、ぜひご参加ください。
お待ちしております、
よろしくお願いします、はい、その他はどうですか、なんか今日お伝えいただけることはあります
か？そうですね、もうなんかちょっと夏休みもりもりなんで、あれですけども、お盆もずっと劇場空いてますので、とりあえず暑かったら涼みに来てください
クールスポットということで、
そうですね、クーラーは入ってますんで、
それはありがたいですね
ちゃんと、芸術文化ね、情報コーナーとか、いろんな催し物ね、高野の催し物のチラシもありますし、本読めるコーナーもありますんで、お気軽にお立ち寄り、
わかりました、ありがとうございます、ちなみにね、新年になって初めて来ていただいた古川さんですけども、またね新しいメンバーも増えたりとかしてるんです
よね。そうですね、また新人劇団に連れてきたいです。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。では古川さん、最後になんかもし一言ありましたら、久しぶりなんで。
久しぶりなんで、はい、そうですね、もうちょっと頻繁に来たいです
頻繁に会いたいです
ありがとうございます、三宅さんにやっと会えた、
はい、本当お久しぶりでした。はい、じゃあまたお待ちしております、
よろしくお願いします、
ありがとうございました。さあ石田さん、では今日のお話どうぞお願いします。
はい、先週の、続きなんですけれども、今週も私は兵庫楽市楽座をご紹介させていただきます。今週も田島県民局による、パフォーマンス等が開催されます、はい、普段見ることのできないスタチューパフォーマンスに、先週は観客の皆さんが目を輝かせていましたし、高校生バンドのステージパフォーマンスでは大きな歓声をいただいていました。
はい、そうか、そうか、はい、先週紹介してくれたスタチューパフォーマンスね、はい、いわゆる銅像みたいな感じで、ね、ずっと立ってたりとか、でも急に動いたりとかいうパフォーマンスなんですよね。すごいです、見てみたいなと思ったんですが、でも今週末はどうですか、田島県民局さんはまた違う企画されてたりするんです？
そうなんです、今週末はイベント広場で大道芸の夕べを開催予定で、3組のパフォーマーが登場予定です、
はい、
1組目は門谷正史と浜口圭介によるフィジカルコメディデュオのゼロ子さんで、パントマイムや道化師の手法であるクラウニングをベースに、緻密さと即興性を持ち合わせた遊び心あるパフォーマンスを展開します。
はい、
はい、2組目は大道芸界のレジェンド的存在の加納真美さんです、トレンドマークの青いジャージに身を包み、大人と子供に捧げる必殺ボディーブロー型パントマイム絵巻を繰り広げます3組目は笑顔と驚きを運ぶサーカスアーティスト吉川健人さんです、多彩な技を自在に操る姿はまるでワンマンサーカスショーです。3組ともとても人気のあるパフォーマーなんです、ステージでは芸術文化観光専門職大学で活動を行うアイドルグループが登場予定です、 こちらも大人気のグループで、うん、自身のライブイベントではチケットが即完売になることもあるそうです。また楽一楽座のオープニングイベントに出演予定だったファンタイムジャズオーケストラにも迫力ある演奏を行っていただく予定にしています。
はい、
出演時間などは兵庫楽一楽座の公式ホームページに田島アートウィークのバナーがありますので、そちらからご覧ください。
はい、わかりました。今週末もすごい盛り上がりそうですね。
はい、
行きたいなと思われる方たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、その他はどうですか？
はい、パフォーマンス以外も充実してるんです、
うんうんうん。
出展について少しご案内させていただきます。
はい、
忙しい日々に安らぎをコンセプトにしたタダスミスの可愛い卓上調理グッズコーカストの実演販売のほか、うん、田島牛や岩津ネギの試食なども予定しています。
うん、
また旨味の強い田島鶏のもも肉をジューシーな唐揚げにして販売するイマジネなど、ご存知の方は聞いただけでよだれが出てくるそうような店舗が出店予定です。他にも田島の一品を出す店舗などがたくさん出店しますので、
うん、
どうぞ楽しみに来てください。
じゃああれですか、結構有名なんですね、その唐揚げ販売する
。そうみたいです。もう聞くだけで
お店の名前聞くだけでよだれ
ですよ。私も食
べてみたい。
はい、
さあ、あの石田さん、毎週ねご案内いただいてますけれども、改めてアクセスなど情報をお願いします。
はい、兵庫楽一楽座は天ヶ崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて、万博期間中の土日の夕方4時から開催しています。会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽一楽座専用駐車場もあります。また阪神尼崎駅から無料の直行バスも運行しています。詳しくはウェブで兵庫楽一楽座と検索してください。
はい、兵庫楽一楽座は万博期間中の毎週土日夕方4時から夜9時までの開催です。ぜひ皆さんお出かけください。さて、そしてもう一つあるんですよね。先週ご案内いただいた環境学習フェアがもう来週に近づいてまいりましたが、改めてお願いします。
はい、来週7月29日火曜日11時から16時まで、尼崎市中小企業センターの1階ホールにて、天ヶ崎臨海今回体験会と題して、環境学習フェア2025を開催します。
そうそう、天ヶ崎臨海今回体験会、
はい、
このタイトルがすごいねって話してたんですよね。発表会と展示や体験会などのブース出展で2つのイベントが同時開催されるとかいう話でしたっけ？
はい、そうなんです、
うん、
発表会は天ヶ崎の森中央緑地や天ヶ崎運河で行われている環境学習について、小学生や高校生をはじめいろいろな団体からの発表が予定されています、
うん、じゃあブースなどの予定も教えてください。
はい、天ヶ崎21世紀の森構想エリアにはご存知の通り様々な業種の企業が拠点を構え活動を展開されています、
うん、
普段からリサイクルや温暖化対策など SDGs に熱心に取り組まれています、
うん、
これらの取り組みを分かりやすく紹介する展示のほか、
うん、
森作りや水質の改善について子どもたちが楽しく学ぶことができるゲーム感覚の体験会を予定しています、
うん、
さらに天ヶ崎運河の生き物を観察できる展示ブースなどもありますので、こちらも楽しみにしてください。
そうですね、先ほど古川さんが言ってくださったね、ピッコロさんでのイベントにも行っていただきながらですね、こちらも夏休みの宿題自由研究に役立ちそうですよね。
そうなんですよ、本当に皆さん耳寄り情報ですからしっかり聞いてください。参加費は無料で、うん、当日参加された方にはプレゼントもご用意しています、
うん、
お気軽にお越しください。
はい、
イベントの詳細はホームページ天ヶ崎21世紀の森ウェブマガジンでご覧ください。
はい、天ヶ崎臨海今回体験会、これなんか言いたくなるんですよ。環境学習フェア2025、7月29日火曜日11時から午後4時まで、天ヶ崎市中小企業センター多目的ホール1階で行われます。参加無料です。ぜひお越しください。ということでして、本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから古川さんに、そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。